ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム美和さん、桃さんこんばんは。梅雨に入り雨も多くなって、休みの日も外出できずなんてことが増えてきましたね。うちには子供たちがいるので、一日中予定もなくお家でという日が続くとクレームが来ます。かっこ悪い。というわけで、せめて夕飯くらいは何かイベント的なお楽しみご飯にすると子供たちも結構楽しんでくれます。ここ最近やったのはホットプレートでピザパーティー、手巻き寿司パーティー。こういうメニューだとパパもやる気を出して手伝ってくれるので、家族みんなでゆっくり準備をし、時間をかけてワイワイ食卓を囲むのも楽しいものです。まだまだ続く雨の季節、お楽しみご飯のメニューを増やしたいです。ももさんもよかったらぜひ。みわさん、お便りありがとうございます。そうですよね、雨の季節になりましたから、お休みの日といっても思いっきり外で遊ぼうとかっていうことが難しい日も増えてきましたよね。わかります。子供たちはね、そう、お休みの日になると、今日は何するの、今日どこ行くのみたいな感じで、必ず大人にとってはね、お休みの日ってゆっくり体を休めたいっていうところもありますけれども、元気が余っている子供たちは何も予定がないっていうことがすっごく嫌で、何かしたい、どこか行きたいみたいな気持ちがすごくあるので、わかります。とはいえね、そうそうこう毎回毎回お出かけしてっていうのも難しい時もあったりするので、お家でね、こういう楽しいご飯をするっていうのは大賛成です。うちもね、時々やります。で、やっぱりその子供たちの気分を上げるための魔法の言葉じゃないけれども、なんとかパーティーってつけるだけで、お、なんか楽しそう、今日は特別なことをママがしてくれるのかなとか、やっぱりね、それすごく大事で、その今日はピザを作るよっていう風に言うのと、もちろんそれでもやったーになるんだけれども、今日はピザパーティーするよっていう風に言った時の子供たちのこうリアクションが全然違うんですよね。だから普段そう結構出ているようなメニューであっても、何々パーティーにしようっていうだけで、それが一つのイベントになって、でそこに向けての買い出しだったり準備だったりで、実際にそのパーティーご飯を食べる時だったりとかって楽しみが増えていくと、なんかそのなんだろう、それがあることで、わかったよ、じゃあお昼はちょっと頑張って宿題を終わらせとくよとかって、他のことも頑張れたりっていうのがあるので、うちもねよくやります。何々パーティーと名付けてね。そう、ピザパーティーも楽しいですよね。手巻き寿司パーティーも、こっちがこう巻き寿司を巻いて、はいどうぞって切って出すよりも、やっぱり同じ具材であっても自分たちで好きなものを入れて巻いて食べるっていうのはすごく楽しいから、手巻き寿司パーティーもやります。あとはね、あの SNS にも私書いたんですけど、この前たこ焼き器もできるホットプレートを買いまして、さあおうちご飯を楽しみたいっていうところもねあって買ったんですけど、たこ焼きパーティー、それから焼肉パーティー、ホットプレートが1個あるだけで結構できることがいっぱいあって、まだうちはその2つしかやったことないんですけど、お好み焼きもできるし、あとなんかね、見てたらチーズフォンデュをやる方もいらっしゃるみたいで、チーズフォンデュのそのチーズを器に入れて、耐熱の器に入れて、もうそれ自体はしっかり作っておいて、トロトロにしておいて、ホットプレートの上で保温するような感じで、 ホットプレートの上にそのチーズも乗せ、そこにつけたいパンとかお野菜とか具材も全部ホットプレートの上にわーって並べて、温まっている状態のまま好きなのをそれぞれ取ってチーズにつけて食べるとかっていうのもあるみたいですよ。ちょっと楽しそうだなって思いました。あとは餃子パーティーとかハンバーガーも時々お家でやったりします。お店で買ってくるのは簡単だし、外でね普通にハンバーガー屋さんで行くと思うんですけど、お家で作るハンバーガーっていうのもちょっと楽しかったりして、もちろん全部一から作ったら最高に美味しいのができるけれども、ちょっと忙しくてそこまでの余裕はないなっていうんだったら、あの美味しそうな冷凍のハンバーグだけ買ってきて、でそれをこうあのパンを買ってきて具材を入れてハンバーグをその中に入れてとかってするだけでも、おうちハンバーガーであとポテトを揚げてあげるだけでもすごい喜んだりとか、そんな感じで、そう工夫次第でね結構いろんなパーティーってやれるなって私も感じています。お休みの日とかだから時々ねやってます。でもやっぱり子供たちもなかなかよくわかっているので、これただパーティーって言ってるだけで、え別に普通のご飯とあんまり変わらなくないって思われちゃうとがっかりさせちゃうから、その日だけは、普段はお茶を飲みながらご飯を食べるんだけど、例えば手巻き寿司パーティーだとしてもお茶を飲みながらいつもママが巻いた巻き寿司が出てくるんだけど、今日はパーティーだからじゃあ何飲む、リンゴジュースにする、ママたちはどんなお酒にするみたいな感じで飲み物を変えて、でさらに普段使いのコップではなくて今日はパーティー用だよって言って、ちょっと子供たちがお客さんが来た時とかに出すようなコップに変えたり食器を変えたりとかってするだけで、実は中身はそんなに変わっていないんだけれども、お料理のね、それでもやっぱりちょっとイベントになると嬉しくなったりとかっていうのあるんですよね。そうだからお家での過ごし方も工夫次第ですごく楽しいものに変えられるなっていうことを私も感じています。たこ焼きパーティーもすごく楽しかったし、焼肉も美味しくできたので、次はお好み焼きかな、でももう一回たこ焼きやりたいって子どもたち言ってるから再びそっちが先かなとかっていろいろ考えながらホットプレートで楽しんでいます。美和さんもぜひおうちご飯楽しいイベントにしてくださいね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームアフターヌーンティーさん、桃さんこんばんは。最近うちの大学生の長女が昭和レトロにハマっています。娘から、ママクリームソーダって飲んだことある、かわいいよね、飲んでみたいなという発言に驚き、なんで知っているのかと聞くと、最近若い子たちの間で昭和レトロが流行っているんだそうです。昔の喫茶店で見かけたようなメニューとかファッションとかが映えるんだそうです。かっこ笑う。そんな娘のリクエストもあり、今でもクリームソーダを飲めるお店をネットで探して2人で飲みに行ってきました。娘はとっても気に入って、その写真を SNS にアップしたら、みんなも行きたがっているので今度連れてってあげると張り切っています。 私たちにとっては懐かしく、娘にとっては新しく、親子で一緒に盛り上がれるのも楽しいなと感じています。レトロか、もうそんな風に言われてしまうんですね。年を取ったものだ、かっこ笑う。アフタヌーンティーさん、お便りありがとうございます。昭和レトロ、その言葉も時々耳にしますよね。今若い子たちの間でその昭和レトロ、ちょっと昔のものというのかな、私たちにとっては懐かしいなと思うものが注目されているみたいですね。聞いたことあります。クリームソーダね、クリームソーダって何年飲んでないだろう。本当に子供の頃飲んだのが最後かなっていうぐらい、私もいつ飲んだか覚えていないぐらい昔な気がします。クリームソーダって言ったらね、あの舌がすごい色になっちゃいそうなぐらい鮮やかなグリーンの色の飲み物が入っていて、炭酸のね、メロンソーダと言われるけれども、メロンはどこに入っているのやらという感じの、香りがするんだかしないんだかみたいな感じの、あのドリンクに、そこに大きな白いバニラアイスが乗っていて、で真っ赤っかなさくらんぼがちょっとついてるんですよね。もうあの色のコントラストというのか、あれがまさにクリームソーダ、懐かしいなって思いますけれども、私はなんかね、子供の頃ああいうこうパキッとした色が苦手で、だからクリームソーダ、そのメロンソーダの色もそうだし、あとかき氷とかお祭りのかき氷も赤緑黄色とかだったじゃないですか。ああいうのがねちょっと苦手な子供で、なんて言うんだろう、なんかなんだか体に良くないのではないかこの色はみたいな、なんかイメージがあって、かき氷も普通になんかあのなんだろう、小豆と練乳ととかそういうの頼んだりとかね、お店によってねそういうのがあるとか、そんな娘だったので、実はねあんまりクリームソーダって飲んだことがなくて、でもなんとか多分あると思うんですけど、お店でその商品があっても結構別のものを頼んだりしていたような気がします。ただそのドリンクにアイスが乗っているっていうのはやっぱりたまらなく嬉しくて、お家とは違う喫茶店に行ったからこそ飲める飲み物みたいな感じで、ある程度大きくなってからコーヒーフロートとかコーラフロートとかそういうのがあると嬉しくて飲んでいました。でもねやっぱりあのクリームソーダのあの見た目っていうのは相当インパクトがあるし、きっとこれが映えるんだろうなっていうのはなんかわかるような気がしますよね。あと最近なかなか見かけなくなったけれども、プリンアラモードとかありましたよね。喫茶店にプリンがあって、そこに生クリームがこうトッピングされていて、お店によってはちょっとフルーツとかカットされたフルーツ、少し一切れメロンが刺さっていたり、オレンジが乗っていたりとか、今考えるとすごく豪華だなって思いますけどね。えありましたよね。そう、昭和レトロがねブームだっていうことで、もちろん食べ物もそうですけど、改めてそのフィルムのカメラ、私たちの時使い捨てカメラが結構流行っていて、そのこう画質の感じ、あのフィルムのカメラのすごくいい画質のものとかではなくて、使い捨てカメラのちょっと画質がそんなに良くなかったりとかするような、なんかこうほら近くで撮るときちっとピントが合わなかったりとか、いろいろあったじゃないですか。ああいうものが逆にいいねって、なんか味があるねっていう風に、そういうアプリで画質をあえて荒くした写真が可愛いねってなったりとか、ファッションとか音楽とか、もうトータルで今ねまたあのみんなの中でこれがいいな可愛いなって思われているみたいですよね。アフタヌーンティーさんもレトロかって、そんな風に言われちゃうのかってね書いてありましたけど、実はなんか昭和レトロだけじゃなくて、最近平成レトロっていう言葉も結構出ていたりしてね、え平成なんてついこの前、レトロなんて言われるよりもほんのなんかほんの数年前じゃないみたいなイメージがあるけれども、もう平成もレトロと含まれてしまうぐらいの時代がこう変わっていってるんだなぁなんてことを私は見ていて感じました。でも面白いですよね、そうやってこう親子で2世代で楽しめる、
お母さんにとっても楽しいし、お嬢さんとか息子さんにとっても楽しいしっていうのはすごくいいなって、教えてあげられることもね、いっぱいあると思うし、いいななんて思いました。まだうちは子供たちが小さいからレトロがいいわとか、そんなのはねまだまだ出てこないんですけど、でももう大学生とか20代の方たちとかはね、結構その昭和再び注目されているみたいなのでね、ちょっと気になりますよね。また多分今はその昭和のあの古き良き感じも残しつつの、今ならではの何かこうファッションのものがプラスされて新しいものになってきたりしているんじゃないかなとかって思います。恥ずかしくなりますね。アフタヌーンティーさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームボギーさん、ももさん、ゴルフには一番の季節になってきました。緑一面の新緑コースを回るのは最高ですよ。この時期は芝生の生育が早く、グリーンに乗っても安心できません。午前と午後でもライン読みが難しい。芝の成長が早く、腰が強いのでボールの転がりに影響が出ます。近ければ近いほど読みが難しくなります。芝目をしっかり読み切り、カップインした時は格別の嬉しさがあります。さて、私の仕事場であるゴルフ練習場に7時出社、掃除の手伝いなどをしてお客様のレッスン、あとは作業室でお客様から依頼されたクラブのリペアをします。一番多いのはグリップ交換、次にシャフト交換、たまに来角、ロフト角の調整なども行います。本来は私の仕事ではありませんが、クラブ調整は楽しく、昔から自分で全てやっていました。最近の軽量クラブはヘッドの調整はできませんので、ボールが曲がる、飛ばない、上がらないなどの症状からすぐに買い替えてしまうお客様も多いです。本当はクラブの問題ばかりではありませんが、なんとなくわかるような気もします。このクラブ右に曲がってばかりで使えないので見てほしいとお客様から頼まれ、練習場で打ってみると、ほとんどの場合クラブの問題ではありません。いい音がしてまっすぐ高く飛んでいきます。横でああとお客様の声を聞きながら、クラブは大丈夫のようですねと話しますが、ご本人は納得いかず、やはり直してほしいと依頼されます。グリップを少し調整してヘッドに鉛を貼り、もう一度打っていただきますが、ワンポイントレッスンで肩をもう少し深く回してください。スイングを少しゆっくりと、打ってから右足をしっかり蹴り上げてくださいなどのレッスンをするとかなり改善されます。直してよかったよ、このクラブ打ちやすくなったとお褒めの言葉をいただきますが、ちょっとした工夫で治ることもあり、その辺は難しいですね。なんとかお客様のお役に立ちたいと日々頑張っています。今日はここまで、続きはまた近日中に書きますね。それでは。ボギーさん、お便りありがとうございます。ボギーさんはゴルフ練習場でお仕事をされていて、ゴルフの先生でもいらっしゃるんですよね。これはとっても興味深いお話だなと思って読んでいました。ゴルフって本当に自然相手のスポーツといいますか、このお便りの中でね、その芝生の季節によって、今のこの新緑の季節は芝生が成長していくのが早いから、午前と午後とでも芝生の状態が変わったり、あと芝生自体の腰が強いって書いてありましたけど、その葉の強さとかもきっと季節によって違うんでしょうね。それによってボールがどんな風に転がるか、どのぐらいの距離伸びていくかとかってことが変わってくるんだろうなって思います。そんなこと私考えたこともなかったけれども、相手は自然のものだからすごくそれってあり得るだろうなって思います。芝生だけじゃないですよね。風とか、それからもしかしたら湿度とか、 気温とかそういうものもボールに影響してくるのかもしれないから、そのあたりも見極めて自分でこう調整して打っていくっていうことが必要なのかもしれないですね。そう、同じグリーンまで、グリーンって最後のゴルフのコースでこうカップがあって、ストーンってゴールのね、そのカップのところに落ちる、あの周辺にあるところ、あのパターでね転がす場所、あのグリーンに乗っても普通のそのなんて言うんだろう、コンクリートの坂道みたいなのと違って、やっぱりボールの転がる速度とかそういうものも芝生の長さをきれいに整えてあってもやっぱり若干違ったりとかもするので、そういうところを計算してね、パターを最後パットを決めたりとかっていうこともあったりしますもんね。もちろん私そんなにすごく詳しいわけではないからわからないですけれども、きっとプロの方はそういうところまで計算してスポーツを楽しんでるんだろうなって思います。あとは、なるほど、そのお客様がクラブ、このクラブで打ってもどうしてもうまくいかないんだよ、右に行っちゃうんだよとか左に行っちゃうんだよ、だからちょっとクラブを直してくれないっていう風に依頼されるんだけど、実はクラブのせいじゃないこともあったりして、その打つ方の癖だったりとかそういうものによって飛び方が変わってきたりするから、何が原因かっていうのもなかなか難しいところですよね。でもクラブには異常がありません、あなたの打ち方が悪いんですともはっきりも言えなかったりするから、そのあたりをこう両方直してあげることによって、そのちょっとした打ち方のアドバイスで変わるだけで、同じクラブでもちゃんとまっすぐ飛ぶようになったりとかっていうこともあるんでしょうから、そういう意味ではボギーさんはそのクラブのことを直すこともできて、お客様に教えることもできる先生でもあるので、その上手にどこを一番に直すべきかなみたいなことを分かった上で教えてあげられるので、これはすごく皆さんに感謝されるんだろうなって思います。そうですよね、まあ、もちろん道具に問題がある場合もありますけれども、実は自分に問題があってっていうことをゴルフと限らずあるような気がしますよね。いい音が出ないんだ、この楽器は全然いい音が鳴らない、楽器の問題だとかって言っていて、いざ上手な方にその自分の楽器で吹いてもらうとものすごいいい音が出たりして、なんか楽器のせいじゃなかったみたいな、ね、そういうこととかもあったりしますからね。面白いですけどね、なかなか本当にゴルフも深いなってお話を聞いていると思います。続きがまた気になるので、ぜひ送ってくださいね、お待ちしています。ボギーさん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聞いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星になるだろう。 歩き出せずにいたんだ、たたずんでいた、小さくなってゆく君の後ろ姿、二度と戻る
see your smile, even if you are not here. I can smile again, I feel stronger than before. I'm keeping the faith, the greatest gift from God. In change into miracle, I can see your smile, その笑顔が. I can smile again, 勇気をくれたから。
藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、
桃缶動物園。
このコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りご紹介していきます。ラジオネーム、パンダウサギさん。ももさん、こんばんは。息子と外を散歩していた時に、アジサイの花のそばにカタツムリがいるのを見つけました。カタツムリを見るのなんて本当に久しぶりで、親子で嬉しくなり、しばらく観察していました。すると、息子が昨年の夏休みに海岸で出会ったヤドカリのことを思い出したらしく、ママ、カタツムリさんとヤドカリさんはいつも同じようにお家と一緒に移動しているから仲間なのかな。確かに似ているところもあるけど、でもやっぱりちょっと違う気もするし。ヤドカリは新しいお家を見つけて移り住んでいくと聞いたことがありますが、カタツムリってどうなんでしょう。気になる。ももさん、カタツムリとヤドカリについてぜひお話ししてください。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。カタツムリが似合うような雨の季節ですけれども、そう、カタツムリとヤドカリ、どちらがどう違うの、似てるところはあるのというお話をする前に、よくカタツムリとナメクジも似てるって言われるじゃないですか。カタツムリの殻を取っちゃったらナメクジになるのとか、
ナメクジに殻をかぶせたらカタツムリになるのかなとか、確かにあのね、出ている部分というか動いているあのカタツムリの感じを見るとちょっとナメクジと似ているなぁと思ってしまうんですが、でもこれ全く違うものみたいで、カタツムリはサザエとかアワビなどの巻貝と同じ種類なので、殻を開けて身をこう剥がしてしまうとそのまま死んでしまうんだそうです。だから殻を外してもナメクジにはならないし、ナメクジが大きくなっていってカタツムリになるっていうことはないみたいですね。一見似ていますけど全く別の生き物なんだそうです。で、そのカタツムリの殻っていうのは体の一部になっていて、だからそうそう、赤ちゃん、すっごくちっちゃい赤ちゃんのカタツムリもよーく見ると大人と同じちっちゃいかわいい殻がすでにこう背中のところについていて、で一緒に成長して大きくなっていくというものなんですが、一方ヤドカリは全く別で、もうヤドカリという名前の通り、いろんな人たちの宿を借りてこう移り住んでいくみたいな、そういう生き物なんですよね。で、そう、もともとあった会話だから、違う人の人じゃないね違う生き物がそこにいた会で、でその会が死んでしまって中身がこうなくなった貝殻を見つけてお引っ越しをしていくというのが宿借りで、このね、ヤドカリのお引っ越しの映像っていうのが結構 YouTube とかにも上がっていて、見るとなんかね、可愛いです。やっぱりほら、殻があることで守られているわけだから、殻からスッと出てしまうその瞬間ってすごく危険なわけじゃないですか、ヤドカリにとって。だからこの殻はどうかな、僕のサイズにちょうどいいかなとかって、自分のその今住んでいる殻の中から上半身を乗り出すようにして次の貝をこうチェックしていくんですね。で、うん、大丈夫そうだ、このサイズならいけそうだ、よし引っ越すぞってなったら、ふわって一瞬にその新しい貝殻の中に入っていく姿がすごく可愛かったです。そう、ただね、そう、殻があることで身を守ることができるようなんですが、やっぱり大きな魚とかタコなどに噛み砕かれてしまうこともあるみたいで、安全だけれども完全に安心していいかというとそういうわけでもないんだそうなんですね。そこでまた賢いヤドカリは考えて、じゃあさらに身を守るためにはどうしたらいいかということで、毒を持ったイソギンチャクを貝殻にピトッとくっつけて、そうだから貝の上にさらにそのイソギンチャクをつけた状態で移動していく、より安心ってことですよね。で、さっきお話ししたようにお引っ越しをする時もそのイソギンチャクを自分で外してつけるっていう作業をするみたいです。すごい賢いと思いませんか？ね、そんな風にして人の貝殻にこう住んで、それでも身を守り、さらに万全にするためにイソギンチャクさん、ちょっと僕の貝に一緒に住んでくれないという感じで、イソギンチャク付きでこうどんどんどんどんお引越しをしながら成長していくものなんだそうです。ねえ、なんとなくのヤドカリってこんな感じというイメージはありましたけれども、改めて調べてみると面白いなと思いました。というわけで、カタツムリもヤドカリも確かにちょっと似ているところは、パッと見ね、殻をこう背負ってそれでずっと移動しながら生きていくっていう意味では似ているようですが、全く違う生き物なんだそうです。調べていくと結構面白いので、ご興味のある方は見てみてくださいね。パンダウサギさん、ぜひお子さんに教えてあげてください。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎、もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ももかさん。ももさん、こんばんは。ももかです。お久しぶりです。父の日でしたね。母の日と比べてお店などでの宣伝も控えめな父の日、
昨年はうっかり忘れてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいになったので、今年こそは忘れないようにと家族みんなでパパの大好きなお店にご飯を食べに行きました。パパとても嬉しそうでした。パパの机の引き出しの中には、私が幼稚園の時に工作で作ったパパの似顔絵がまだ取っておいてあります。パパいつもありがとう。体に気をつけてお仕事頑張ってね。ももかさん、お便りありがとうございます。お久しぶりです。そうでしたよね、父の日でしたね。皆さんも何かお父さんのためにプレゼントしたり、お食事に行ったりとかされましたでしょうか。お便りにも書いてあった通り、そうなんです、母の日って、まあ、5月ということで、まあ、先に来ることもありますし、どっちかというとお母さんありがとうの母の日の方がなんとなくこう街を見ていても宣伝がいっぱい出ていたり、なんかちょっと盛り上がっている感じがあって、でその1ヶ月後の父の日の方が控えめだなっていう印象はありますよね。そう、私も結構父の日、あ、そうだそうだ父の日だって言って慌てて思い出してなんていうことも大きな声では言えませんが過去にありました。でそんなこともあって、そんな印象も強かったので、やっぱり父の日を忘れないようにしなきゃっていう思いもあって、今年ね、何を間違えたのか、1週間前の日曜日に、今日父の日だ、よし特別なね何か考えなくっちゃと思って、義理のお父さんにもプレゼントを送らなきゃとかいろいろ考えてね、で子供たちにも今日父の日だよみんな、ねえねえほらちょっとさお手紙とか書こうよとかって声をかけたりしてね。でもちょっとおかしいな、なんかいつもその母の日とか父の日に合わせて幼稚園で工作をしてきてくれるんですよ。それこそそのお便りにもあった通り似顔絵とかを描いて持って帰ってきてくれるのに、ちゃんと母の日の時は私いただいたのに、今年の父の日はあー何も持って帰ってこなかったな。もしかしたらちょっとなんかこう工作のタイミングが遅れてしまってね、次の月曜日とかに持って帰ってくるのかななんて特に気にせず、まあそうなのかもなと思って、ほらみんなじゃあパパに内緒でお手紙書くよとかって盛り上げて、で日曜日、そうそう今日は父の日だからねって言って、パパ今日はそうそうあのパーティーの話さっき出ましたけれども、焼肉パーティーをしようっていう風に私が声をかけて、なのでせっかくだからパパが焼きたいもの、一番食べたいものを大きなスーパーに買いに行って、それで夜やろうねなんて声をかけて、おーそうか今日が父の日だったかみたいな感じで、パパも家族みんなでね連れて行って、スーパーでそう材料を買ってとかってやって、父の日をして、で義理のお父さんにも近くに住んでるんでプレゼントしてとかっていう感じで、ああ今年無事に父の日ができたぞって思って、でもその割になんかあんまりスーパーも父の日っていう看板出てなかったな、なかったこともないけれども、もうこうもうちょっと盛り上げてもいいのになーなんて思って、で数日経ってテレビでもうすぐ父の日ですね、皆さんいろいろと考えていらっしゃいますかみたいなのを見て1週間間違えちゃった、そうだから我が家はね1週間早く父の日が終わってしまったんですやだ間違えてたと思って、そう父の日も母の日もそうですけど、何日ではないじゃないですか、毎年日にちが変わるじゃないですか、2週目の日曜日とかって、だからそう5月に母の日が来るよ、6月に父の日が来るよっていうことは分かっていたんだけれども、日にちが決まっていないから間違えちゃったんです。まあね、遅れたわけじゃないから、ちょっとこう感謝の気持ちを早く伝えたかったみたいなフライングはまあ悪くはないからいいのかなとは思うんですけど、すっかり間違えてすっかりうっかりしてしまいました今年は。皆さんは大丈夫でしたか？ちゃんと当日に行って覚えてましたか？そうそう、そんな感じで。ねえ、つい先日だったんですよね。本来の父の日はね、やってしまいましたけれども。そう、でもね、小学校とか幼稚園とか必ず父の日、母の日は子供たちが何かこう作って持って帰ってきてくれたりして、
それがすごく可愛くて、年々こう上手になっていく、その成長を見るのもすごく嬉しくて、いいですよね。もう本当に先生たちに感謝だなって思います。どんなものよりやっぱり子供たちのその手作りのものってすごく嬉しくて、でも日々こういっぱい作ってたりするから、全てこう取っておくっていうわけにもいかなかったりするんだけれども、父の日、母の日とかお誕生日とか、そういう記念日に作ってくれたものっていうのはすごく分かりやすく、その1年後っていう風になっていくので、改めて見ると成長を感じるなぁと思うし、嬉しいプレゼントだなっていつも思います。ももかさん、お父さん喜ばれたみたいでよかったですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷ももへの質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聞いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より
藤谷ももで明日への道しるべでした。
藤谷ももの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love?
藤谷もものおもの缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。
今日の番組の中でカタツムリのお話が出てきましたが、カタツムリとかアジサイとかを見ると、ああ雨の季節だなって思いますよね。でも雨の季節のなんかこういいなと思う部分かなって思います。最近お散歩していてもあちこちで綺麗に咲いてるアジサイに出会うことができてすごく嬉しいなって思います。梅雨の晴れ間とかにねちょっと散歩するとそんな出会いもあっていいですよね。ももかんでは皆さんからのリクエストお便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたらぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。